専門的に言えばというか、原子力発電所の安全性ということはですね、今多重防御と固有安全性のこの極めて大切な2つだけをやりましたが、それ以外に取水ポンプの問題であるとかですね、それから今度のことで分かりましたけど、地震による建物の亀裂の発生とかですね、いっぱい付随的なものがありまして、まあ、それらを全部議論しなきゃいけないんですが、まあそれは本当にこういっぱい議論することがあるということを頭に入れていただいて、ここでは少し足早く進んでですね、それで原発講座の7として健康に関することに少し触れてみたいと思います。まず第一にですね、非常に重要なことは、被爆には安全ということはないんですよね。別にこれは隠しても何でもないんです。それで私が反原発、私反原発じゃないんですよ。私反原発じゃなくて、そういうレッテルを貼らないでほしいんですが、被爆には安全はないんですよ。それはどうしてかというとですね、安全である限度を調べようと思って随分研究したんですね。メガマウス計画っていう100万匹のマウスを動物実験で使ったりして、これはまあ動物愛護から言ったら非常に問題なんですが、まあ、何しろ安全性をはっきりさせろ、はっきりさせろっていうことでですね、反原発運動が起こってるもんですから、まあ、それに応えなきゃいけないということで、まあ100万匹のマウスを使った被爆実験っていうのをやったんですね。まあ、みんなものすごくマウスは苦しんで死んでいったわけですが、まあ人間本位にやれと、こういう人間本位っていうのは、まあ、皆さんが言ってる自然との調和っていうのとどういうふうに関係するのかなと僕なんか思うんですが、まあ人間だからしょうがないってことに今なってるんですね。でその結果ですね、結局被爆の安全限界っていうのを決めることができなかったんですよ。これも変な話なんですね。私はタバコは肺がんの原因ではないんじゃないかってことで随分疑問を述べてるんですが、まあ、被爆とかタバコってちょっと似てるんですよね。自然界にもあるんです。タバコも自然界にいくらでもあるんです。煙ですからね。煙に対するみんなの嫌悪感というのはすごく強くて、まあなんか今度のタバコの追放運動っていうのは人間の持ってる煙に対する嫌悪感が出たんじゃないかと思うんですが、被爆もそうでですね、自然界に被爆は放射線はいくらでもあるんですね。もちろん太陽からも来ますし、それから土の中にも被爆する放射性元素ありますしね、それからさらに地殻の中っていうかですね、地球の奥の方にはいくらでもありますから、だから自然放射線っていうのはいっぱいあるんですね。極端な例を挙げますと、オクロの自然原子炉っていうのがアフリカにありましてね、ウランがこう溜まってるところがあるんですね。そこで自然に原色剤なんかが、土とかそういうのが働いてですね、17億年ぐらいの長くにわたって原子炉として熱を出してたっていうところもあるんですよ。だからつまり地上には原子、放射線もありますしね、放射線っていうのはまあ波長が長くなれば紫外線になり、可視光になりってなるわけですから、まあ、もちろんそういうのが細胞に、人間の細胞に影響を及ぼすことあるんですね。ですから、まあ、自然界と同じぐらいだったらいいだろうということで安全基準というのを決められるんじゃないかというふうに思ってたわけですね。でこれはまあ広島長崎なんかと同じようにずっと長い問題で、随分やられたんですね。それからまあ実際に人間に事故だとか、まあ、広島長崎とか事故とかそういうので、大体こう患者さんが出てきます。患者さんはもちろん出てくるんですよ。まあ、甲状腺がんなんかが一番典型ですが、まあ、心臓にセシウムがたまって、まあ、心筋に影響を及ぼしたりですね、それから妊婦とかそういう、細胞分裂が盛んな人とかそういう人にはいろんなところに障害が出る。これは国立がんセンターの被爆によるその各臓器のことのどのくらいがんみたいなのができるのかということを見ていただくと分かるんですが、それで決めようと思ったんですよ。一生懸命実験もしたんです、研究もしたんですね、正直に。ところが 分からないということが分かったわけですよ。だからもう一つはですね、やはり遺伝子にも損傷を与えるんですね。遺伝子だけに損傷を与えるわけじゃないんですが、遺伝子にも損傷を与えるわけですね。もちろんホメオパシーの原理がありますから、放射線のような毒物が少量当たれば健康にいいという面もあるんですよね。だけど遺伝子にも同時に影響を及ぼすので、どのくらいまで子孫に影響があるかと、影響があるようにするかということで、現在の基準は一応子供、孫ぐらいまでですね、ある程度安全であるという領域にしようということで、1年1ミリシーベルトというのが決まってるわけですね。で、今皆さんほとんどの人が間違ってて、僕は虎ノ門ニュースで随分丁寧に解説したので、その後少し有識者は少し発言を控えているようですが、安全の範囲であるじゃないかとか言ってる人がいっぱいいたんですが、それがいなくなったんですが、社会の容認限度という名前をつけてるんですね。まあちょっと英語の訳ですから、いろんな日本語もあるんですけども、受認限度って言ったりするんですね。我慢できる範囲、つまり必ず被爆というのはある程度がんだとか臓器の疾患なんか起こるけれども、まあそれはメリットがあるから、発電というメリットがあるから我慢しようじゃないかと、その我慢の限度っていう名前がついてるんです。安全な、安全基準じゃないんですよ。安全は分からない、だけど我慢しようっていうんで、それが1年1ミリシーベルトなんですね。ですから1年1ミリシーベルト以上浴びても大丈夫じゃないかとか、医療はもっと被爆してんじゃないかとかって言うんですけど、一応1年1ミリシーベルトで、法律としては、法律というか裁判の運用としてはですね、一応1年5ミリシーベルト以上浴びて白血病になった場合、白血病ってがんなんですが、白血病になった場合は労災に認定するという現実にもそういうことが行われているわけですね。ですから、まあ、受認限度があるって、まあこのぐらいだったらいいだろうっていうのがあると。これはね、別にそんなんじゃ原子力発電所やっちゃいけないじゃないかとかないんですよ。それは自動車がそうですね。自動車っていうのはですね、まあ、一時は1年に1万人も死んだと、それから減って、交通戦争が終わって交通事故が減って1年に5000人ぐらいになってもですね、事故で怪我する人は100万人ぐらいいたんですよ。今はかなり減りましたけどね。だけどちょっと今はインチキ交通事故死亡の基準を使ってますんでね、ちょっとデータとしては信頼できないんですよ。今は交通事故で亡くなっても24時間以上経過した場合は交通事故としないっていう、その変なことがありましてね。でそのために、まあ結局交通事故死を見かけ上減らそうということですね。ですから交通事故で即死の場合は別ですけど、病院に担がれて、まあ死にそうな時は、医者にちょっと頼んで延命措置をしてもらうとですね、その人は24時間生きてれば、交通事故にならないということで、交通事故死にならないということで、警察の点数が上がるというつまらないことが行われているので、ちょっと最近の交通事故死の統計はあまり信用はできないんですよ。随分減ってるんで、もうごく普通にですね、交通事故で亡くなった場合は交通事故死にした方が僕はいいと思いますけど、まあ、日本社会がそういうふうになっちゃったんでもしょうがないですね。そこでそういうふうになってはいるんですが、交通事故は、交通事故で死ぬ人が5000人、まあ今少し減ってますが5000人程度いるのにもかかわらず、それから交通事故で負傷する人が50万人以上にいるのにもかかわらず、自動車が走ってるんですよ。だから安全じゃなくてもやっていいんですよね。いや、これはもう僕がじゃないですよ、日本社会がそういう認めてるわけですよ。安全なものしかやらないっていうんじゃないんですよ。もう交通事故がありますからね。だからまあ原子力も交通事故程度の被害以下ということでやってるんで、その意味じゃ誠意があるんですよ。安全基準は決められない、つまりこれは安全ですかとか、今度の福島の被爆は安全ですかって聞かれたって、僕は安全ですと一切言ってないんですよ。1年1ミリシーベルト以下は安全とも言ってません。それはみんながそれでしょうがないと思ってる限度だっていうことを一生懸命言ってるんですけど、どうもね、ここもね、原子力推進の人はね、安全だ安全だって言ってます。 だからそれね、やっぱりね、自分の意見がどうであれ、やはり正しいことを社会に伝えて、社会がどう判断するかっていうのが、もし自分にの意見と違えば説得するのはいいですけどね、説得はいいけど、ちょっと嘘をつくっていうのは良くないですね。僕の嘘っていうのはそういうの嘘って言ってるんですよね。被爆には安全限界はありませんよ。だけど社会が交通事故と同じようにこのくらいなら車売ってもいいですよと自動車会社に言える範囲がありますということですね。まあ、自動車会社は自動車会社でそれを隠そうとしますけど、隠す必要ないんですよ。だって交通事故があることは明らかなんだから。だけど自動車はものすごく便利だから、もう自動車がなければものすごく多くの人が死にますからね。あの救急車も走れませんから。だからそういうバランスで決めてるんだってことを、まず基本を理解しないとですね、喧嘩の原因になりますから。そういうことですね。